はい。ということで、つけらじのスピンオフ会で、大和川酒造店×土田酒造の、コラボの会でですね、前回はですね、大和川酒造店で、星野杜氏と佐藤杜氏と一緒に、麹作りをしている、最中で、収録をしたんですけれども、いざ、麹作りが終わって、じゃあその麹がどうだったのかという、分析結果がですね、来たので、それをもとにまた、星野杜氏と佐藤杜氏と一緒に、お話ししていきたいと思います。両杜氏よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、麹作りが終わりまして、終わった時に撮ったラジオでは、星野杜氏が終わりましたねっていうふうに僕が伝えたら、いや、まだっていう話をしていて、それがなぜまだなのかっていうのは、実際この麹がどうだったのかっていうのを分析してもらって、その分析結果が出てこないとまだ何とも言えないということで、
はい、
まだ全然気が抜けないということだったんですけれども、はい。で、今回ですね、このラジオの、概要欄にこの分析結果が見られるように、画像をと、アップしておくので、ちょっとリンク見ながら、聞ける人はちょっと聞くとより分かりやすいかもしれないですね。はい。ということで、佐藤杜氏、
はい、
分析結果が来たということで。
はい、来ました。
はい。ちょっと僕これ、見方がよくわかんないんですけど、実際どうでした？土田酒造の星野杜氏が来て作った麹というのはどんな感じに仕上がったんですかね？
そうですね、この来た分析結果からすると、ちょっと当初の目標としてた数値をちょっと下回る結果に、
なるほど。これ佐藤杜氏がですね、優しすぎるので多分星野杜氏、これ平たく言うとどういう状況ですかね？
クソみたいな麹ができちゃった超下手くそじゃんみたいな麹がになったっていう話なんですよ。簡単に言うとね、簡単に言うと本当にごめんなさいっていう麹ができちゃいましたそう、すいません、はい、俺が超恥ずかしいやつい
やいやいや、でもね、これそう、実際ちょっとね、僕も分析結果細かくは分かってないんですけど、結構これ すげえ数字が出ちまったっていうことなんですよね。はい。これって、このままいけるんですか？
このままいくと、ちょっとかなりしんどいです。パワーが足りない。
なるほど。
パワーが足りない。
ということは、
作り直しです。残念ながら、作り直しです。本当にてっちゃん、ごめんなさい。
いや、本当。
いや、これね、この状況、結果としてはね、そうなっちゃったんですけど、まず一つ言えるのは、星野杜氏がいつもと全然違う初めての環境で、触ったことないお米で、作ってるということなので、かなりリスクがあったんです。で、この結果っていうのは、予想できる範囲内ではあったんです。予想範囲内の最悪な結果になったっていうだけですね。
うん、
で、何よりもありがたいのが、これ、星野杜氏、これ、あんま公開したくないと思うんですよ、正直。
いや、ね、そういう考え方もあるかな。
そう、でも、すごくね、いや、これ公開しようと、言ってくださったので、今回、ラジオ収録するんですけれども、実際具体的にはどういうところが、このまま行くときつくてお酒作るの難しそうだなっていう感じなんですか？
はい、数字がすごく低くて、酵素力化の、グルコアミラーゼっていうのとアルファアミラーゼっていうのが 結構大事。これ、糖分を作る酵素なんですよね。
はいはいはい。
でんぷんを、糖分に変えてくれる酵素、この2つが大事なんですけど、この2つが、うんうん、予定の半分以下ぐらいなんですよ。だグルコアミラーゼが100以上は最低欲しいなと、130から150ぐらいあったらいいなっていうとこなんですけど、
はい、
うん、まあだから3分の1とか見方によっちゃねぐらいになると、うん、で、うん、アルファミラーゼも、まあ、700とか800ぐらいはだいたいいつも出るんですよね、うちだとね。でその右側に ACP っていうのがありますけど、これはタンパク質を分解する酵素なんですけど、これもねだいたい2000ちょっと出るんですよね、うちは、うんうん、でやるとね、だから全然少ないんですよ。あこれナンバー1の方が33時間で出した方ですね。
はいはいはい。
数字がね、
2の方が、種母用の
麹ってこと
ですよね。そうそうそうそう。だから種母用の麹の方の数値だったらいい感じだ
ってこと。そうそう。なので、ちょっとこれだと、何がまずいかって、
うん、
米を溶かせないだろうなと。溶かせなくて甘さが出せないだろうな、はい、で味だけじゃなくて、そうなってくると今度アルコール発酵もうまく進まなくなるので、アルコールも出せなくなるんじゃないかっていう心配も出てくるんですね。
これはまあ簡単に仕組みをお話すると、お米、蒸したお米のでんぷんを糖に変えるのが、麹の働きで、で糖に変えたものを、アルコールに変えるのが酵母の働きなんですね。なので、麹の働きがこのまま弱くなって糖に変える力が弱くなると、アルコール発酵がうまく進まなくて、ちゃんとしたお酒に、なりづらいということで合ってますか？
合ってますね。
合ってます。はい、大丈夫です。
なるほど。
で、そう。で、このぐらいの数字だと、
うん、
うちがやってる土田99って全ほとんど 99% を麹で仕込むっていう仕込みがあるんですけど、
はいはいはい、
そういうだ麹の量をめちゃくちゃ多くするっていうか、
うん、
麹だけで仕込むっていうような、
はいはいはい、
近いような仕込みであれば割とバランス取れるんですよ、うん、これぐらいでも。
なるほど。あえて予約して
めちゃくちゃ
麹入れて、
そうそうそうそう、でその代わり量が多いから、
うんうんうん、
そこで担保できるっていうような考え方なんだけど、
うん、
今回の場合は 35% なので、
うん、
配合麹のね配合がね、うん、なのでちょっと弱すぎちゃうなというとこですね。
なるほど。これどこら辺に、なんかこうこの間やった時はまあ結構いけたかなみたいな感じだったじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、結果が出てきてどこら辺がちょっとうまくいってなかったかもみたいなポイントだったんですか？
はい、これも、まあ、てっちゃんの方と、ね、いろいろ話をしながら、うん、振り返りながらちょっとね考えてたんだけど、
はい、
森まで森のタイミング、味噌っぽい匂いがしたら OK とかって言ってた森ですね、
はいはいはい、
森のタイミング
積んだやつですね。
そう、積んで山にして翌朝、うん、広げて、
はいはいはい、
小さい箱に分けていく作業が森なんだけど、はい、作業までは結構問題ないと思うんですよ。
ほうほうほうほう、
うん、状態と匂いと進み方はほぼいつも通りのはずなんですよね、うんうん、でいつもと違ったのは2時頃には手入れって言ってて結局来たの4時だったでしょ。
あ、確かにそうでしたね。
でしかもちょっと温度も低く、はい、若干いつもより低かったんだよね、
はいはいはい、
でこのぐらいだったらなんかたまにあるかなぐらいの感覚だったのね。でいけるのかなと思ってたんだけど実際やっぱり弱かったっていう感じなんですよ。
なるほど、
うん、でそこの原因としては、
うん、
箱の下に俺酸欠になっちゃうんじゃないかって木入れたでしょ。
入れた
感覚のあれじゃねえかな。あれ結構はてっちゃんのやり方だと入れないって言ってたんだけど、
うん、
うちの場合うちの蔵の状況を想像してすると、うん、あれ入ってない状態の方が近いのよ環境が、
はいはいはいはい、
そうだからそっちを選んじゃったんだけど、結 結果的にはあれが小さ箱が小さいじゃない、
うん、
小箱というかね、うん、あの箱って小さいでしょ。うちの場合はね、うん、箱には箱に盛ることあんまなくて、
はい、
量が結構多いと、あの床麹っていうやり方なんだよね、
うんうんうん、
なんだろう、100キロとかを一つのでっかい、スペースにあの箱の厚さぐらいで、うんうん、こう広げて、
うんうん、
四角いなんだカステラというか、なんかこう四角い状態の、に持っていくんだけど、
うんうんうん、
そのやり方だとそんなに乾かないんだよね、床麹ってやり方自体が、はいはい、乾きにくいんだけど、うん、てっちゃんとこの場合だと小さい箱だから表面積が広くて大きくて多分乾きやすいんだよね、はい、より。
なるほど、確かに6箱8箱でしたっけ、
今回8箱で
8箱、
はい、
確かに、だから100キロで1箱だったところが今回80キロぐらいで8箇箱だから10分の1ぐらいのサイズの箱でやったと、うん、で8箱のうち2箱ぐらいでしたっけ、かませなかったんですよね下に。
そうそうそうそうそう、
そしたらそのかませなかったやつは確かに早かったんですよね、
温度は確かに上がってった、
うん、
なるほど。
でけどさ、ちょっと心配なのがさ、
うん、
あの元麹も弱いよね、41時間にしたやつも。
そうそうそうそう、そこがちょっともうちょっとこれも強くなってのかなと思ったら意外と出てなかった。弱いから
、あのやり方は多分回り禁止自体そんな回ってないんだろうね、回ってないというか、なんだろう、中入れてないんだろうね。
確かに粒をちょっと割ってみたときに食い込みがあんまり見えなかったっていうところがあって、
うん、
そんなに食い込んでる感じはない。
うん、
でうちの俺のやり方というか、うちだと33時間のあの経過で、41まで引っ張るというか、あの経過で、種母麹を作ったことがない、
うん、
なのでどういう動きをするっていうのは正直わかんないんだけど、あの実はあれが正しいというか、それ以上力が伸びないとかそんなことはないと思うんだけどさ、ってなるとやっぱ乾きすぎちゃってて、
うん、
繁殖できてないんじゃないかっていうのが一番しっくりくるなと思っている、
うんうん、その麹の繁殖っていうのは結構その湿度で乾いてると繁殖しづらい。あ、そっか、カビだから。
そう、
なるほど、
カビなんで、だからその繁殖まず米に定着させて目を覚まさせるまでは保湿してたでしょ、最初ビニール用意してもらってぐるぐる巻きにしてたと思うんだけど、
うんうんうん、
あの時点では保湿しとかないと、うん、そもそもカビが繁殖できない、なんであそこは保湿が必要なんだけど、だからその持った後の保湿っていうのも結構大事だっていうのが、うん、あの環境の場合だと保湿結構大事なんじゃねっていうのが分かった。
なるほど、まあ、特にその、まあ、土田酒造とその違うやり方の今回の箱の場合だと、
そう、あのやり方でだったらこうなるんだなっていう、なんだろうな、一個俺としてはすごい勝手なこと言うと一個すごい貴重なデータが取れたっていう感覚なんだよねあ、こういう感じになるんだっていう、すごいいい経験してるんだから。
なるほど、
うん、あらうちの環境がたまたまめちゃめちゃ今のやり方に合ってるんだっていうのもよく分かったし、そうなるとやっぱ室によってとか地域によってとか米によってもそうだし、
うんうんうん、
あの味33時間でって実はできないかもしれないしね、
まあ、例えば今回のこの数値でいくと、まあ、41でちょうど良さそう、これでも例えば41時間でできてる 数値としてはいいじゃないですか、
はいはい、
さっき言ってたように。でももともとは33時間ってものすごい短い期間で作るからいいっていう麹だったわけじゃないですか。それが41になるとやっぱりその求めて33時間でのこの数値上ではいいかもしれないけど味の影響っていうのはやっぱ変わってきちゃうんですか。
俺はあると思うな。月ハゼで作る60時間ぐらいかけて作る数値 とうちでやってる 90% 精米で、まあ、41時間だと全然超えちゃうんだけど30何時間、6時間とかそれぐらいで作る 90% 精米の麹って、うん、ほとんど数字同じなんだよね。吟醸麹と大して変わらないような数字が出てくるんだけど、絶対味違うと思う。
なるほど。だから、うん、それでいくと今回やり直す佐藤と、ちなみにやり直してもらっちゃって大丈夫ですか？
大丈夫です。というかもう、うん、明日もう引き込むことになってるんで、もう米
もう戻れない。
なんかすいません。
いやいや、もう本当とある意味でもすごい貴重というか、この感覚で2回連続でこうおさらいしながら、また、まあ、遠隔ですけどアドバイスまたもらいながらちょっとやれるっていうのは、
はいはい、
個人的には本当貴重な経験してるなと本当に思います、ね。
なるほど。まあ、確かに、まあ、1回目土田式でやったけれども、大和川酒造店に一部はまらなかったポイントがあるから、今回はそれをもとに、星野杜氏から教えてもらったやり方を佐藤杜氏が、自分のこう大和川酒造店アレンジバージョンでこうやってみるって感じになるってことですよね。
そうですね。さっき の、 あの、まあ、乾きすぎるポイントをちょっと抑えながら対策取りつつ、あの経過をうちで再現できれば近づけるんじゃないかなっていう、今回1回目やってみて、できんじゃないかなってか、やっぱりその数値を出して差し込みたいですね。
なるほど。だからこれで正常な数値が出たら、佐藤とじゃ天才ってことでいいんですかね、補助と。
そうなりますね。そうです。
まあでも ほぼほぼ2人の中では感想だろうというところが、まあ、今回 の、 あのポイントだったっていう仮説なんってことですよね。
あともう一点は、ちょっと米の水分、最初に吸わせた時の水分がちょっと少なかったのかなっていうような感触もあって、でやっぱりよくよく玄ちゃんの方に行くと6時間しっかり吸わせてたってことで、今回うち2時間ぐらいしか吸わせて、結構吸うとは思うんですけども、それでもそこもちょっとあったのかなっていう。
大体ね、2時間ぐらいでマックスまで吸うとは言うから、うちも2時間から 3時間、今3時間とかにしてるけど、前は2時間とかだったし、変わった感じもそんなガチガチだなとか、そう特に感じなかったんだけど、まあ、一応やってみようかっていう感じ で、
で、ね、なるほど。そのお米の、浸水時間、要は水を吸わせる時間が長くなって、たくさん吸うと麹にどういう影響が出るんですか？それもまた水分のことなんですか？
やっぱりまあお米の、まあ、中心部までしっかり水分があると、まあ、さっき言った麹ってカビなんで、中心部に、まあ、表面が乾いてても中心部の水分を求めて食い込んでいこうとするんで。
なるほど。
はい。だからそこの水分がちょっと、まあ、少ないとその食い込む力が弱まっちゃうのかなというところもあって、今回よりはもっと吸わせて、もう今日今吸わせてるところなんですけど、最大限たっぷり吸わせた状態で臨みたいなと。
なるほど。じゃあもうとにかく保湿保湿保湿とやる感じですね。
そうですね。
これじゃあまた、まあ、きっと公開する頃にはもうすでに終わっているとは思うんですけど、またじゃあLINE で相談してくれたら僕が流していくみたいな感じがいいですかね。
ああ確かにね。
そうですね。自分ツイッターやってないんで。
そうですね。じゃあ、いつも通り LINE にして、それを経過とともにアップしていく感じにしましょう。
はい。
OK。
定期的に送りますんで。ちょっとうるさいかもしれないですけど、お願いします。
全然 OK です。
いやまあとはいえですね、僕が発起人なのでまあなんかもう本当に誰が一番申し訳なく思ってるかって言ったら僕なんですよね。
いやいやいやいやいやいやいや、そんなことないよ。
じゃあすごい楽しくやってます本当。
そう言っていただけてよかったです。もう寮蔵元に会いづらいので、あのどうにか2人とも美味しいお酒にしてください
ね、本当に
、うん、いやでも楽しみですね、
うん、なんか今回のは、
うん、
おうち作りの当たりをつけることができてよかったねぐらいの感覚で会えてくると
そうじゃ
俺が救われる。
特殊な工事すぎて、うん、とりあえず、まあ、一旦やってみて、あ、なるほどと、うん、ここでこうすれば大和菓子造店では33時間工事ができるよねっていうのを、
うん、
一旦把握するためにこの間やったっていうだけです、
ね、っていう考え方をしてくれると、うんうん、私がとても救われます
で明日からが、工事作りの本番ということで佐藤当時大丈夫ですか。
そうですね、ごめん、ね、間違ってないです。そもそも
ありがとうございます。はい。
悔しい、悔しいよ。これは悔しいぞ。
いやでも本当、ありがとうございます。作りの真っ只中で、
や
っていただいて。
いやいや、いや本当にめちゃくちゃ勉強になってるんで、逆にありがたいです、本当。
よかったです。ではですね、まあじゃあ明日また、佐藤とじぜひじゃあよろしくお願いします。
はい、明日からまた始まりますんで
お願いします。よろしくお願いします。
はい、はい、それではですね、まあちょっとなかなかコラボ誌もいい感じに紆余曲折得てきているんですけれども、ぜひね皆さん完成を楽しみにしていてください。でこの土田酒造と大和川酒造店の、コラボ誌になんですけれども、つけたろう酒店の、定期便で、お届けする予定です。まあまだお酒ができてないので、お届けはできないんですけれども、定期便で、お申し込んでいただければ、このコラボ酒が完成していい感じに、熟成というかですね、飲み頃になったら僕が、お届けをしたいと思いますので、ぜひ皆さん興味あったらつけたろう酒店検索して申し込んでみてください。はい、それでは、保証当時、佐藤当時、お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き、よろしくお願いします。
お願いします。